はい、ヨハネの福音書1章です。ついに聖書通読の学びの第4の、福音書に入っていきます。マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネです。私はとてもこのヨハネによる福音書の学びをしていくことを楽しみにしていました。私たちの主であるイエス様をじっくりと調べて、じっくりと見ていくことはいつもワクワクすることですね。イエス様の生涯は同じ生涯であるにもかかわらず、新約聖書はなんと4人のですね、著者を使ってですね、この方をじっくりと見て証言をしていく。で、それぞれがそれぞれの情熱を持っています。これを伝えたいイエス様っていうのがあるもんですね。でもその彼らが4人いて、まあ、収めきれないような、まあ、そういうイエス様、このイエス様こそが私たちの信仰の対象ですね。この方を知っていくことそのものが私たちの信仰と言ってもいいでしょうか。命です。で、これまでもずっと説明してきて、いましたけれども、このそれぞれの著者がですね、その時の新約時代、聖書の書かれた時代を反映しています。その中に生きていた人たちが第一の読者ですね。まあ、私たちも読者であって、この2000年後に生きている、全然違う国に生きている私たちもですね、もちろん神様はお考えになってこの聖書を残してくださっていますけれども、けれども第一の読者はそこに生きている人たちであり、まあ、その中に生きている人たちが書いたわけなんですね。ローマの時代で、ローマ帝国が、もうその世界、全世界と言われていたような、北アフリカから、で、東は、どこまでだったかな、イランの方までですね、今の。そして北の方はイギリスの方までですよ。ですね。もうその全域を、この網羅していた帝国があり、その中にある小さな集団であるユダヤ民族です。で、彼らが救世主、約束のメシアを待ち望んでいた。まあ、その中で事実来られてですね、メシアが、そしてこの方がイスラエルの救い主のみならず、全世界のあらゆる民族の救い主にもなって、光にもなってくださったというのがこの背景にあるんですが、それぞれの著者が他のこの側面よりもこの側面を強調しているというものがあったんです。マタイは神のご計画のただ中に置かれていたユダヤ人に書いたっていう面が強いです。イエス様が約束されたダビデの子であると、マタイによる福音書ね、日本語で読むと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図って書いても、あれ間違いなんですよ。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図なんです。ダビデの子、約束のダビデに生まれてくる子が、メシアであるというイザヤ書にも書いてるし、もともとダビデ自身にね、第二サムエル記に書いてますけど、この方なんだよと、ダビデの子なんだよという、そして神の国の王であられるということが描かれていて、またモーセのような教師、この預言者、モーセ以上の方として教えがたくさんありますね。三条の水訓がそうだし、他にも天の御国の例え、4つの4種類の土の例えから始まってですね、毒麦と麦の例えもありますし、そうやって教えていかれる方として、この書かれていました。マルコはローマに生きているということを、ローマ人って言ってもいいですかね、ローマの社会の中で生きている人たちに強調しているわけなんですね。ローマというのは簡単に言うと力勝負です。軍事にしても政治にしても、結局物事がうまくいくかいかないかっていう実用主義というかですね、まあ今で言ったらアメリカっぽいよね。アメリカがどうですか皆さん、アマゾン、僕はアマゾンなしでなんか生活できないぐらいね、アマゾン使ってますし、もうアメリカがなければどうなるのっていうのがたくさんありますよね。 同じようにローマというのがもう本当に力、この実際に動くかどうかっていうことがすごく大事にされていて、イエス様が、マルコが書き記したイエス様はですね、行いが中心なんです。この神のしもべとして、この仕えていかれた。だからよくマルコ見てください。一番特徴的な言葉は接続詞なんです。すぐに、すぐに、すぐに、もう淡々と、この神の技を行っていかれるこのイエス様。そして奇跡が、他の箇所よりも詳細に、例えばレギオンなんてもう本当に詳しくですね、マルコだからこそ、この詳しく書いて、いるわけなんですね。でその次はルカですね。ルカは医者ですが、ルカは自身がギリシャ人であって、そして彼ね、おそらくユダヤ教に改宗したギリシャ人か、あるいはかなり、興味のあったギリシャ人か、ユダヤ教にも詳しいんですが、ギリシャ人なんですね。でギリシャ文化の中にいる人たちに生きて話しているっていうのはよくわかります。日本語なのでわかんないんですけど、もともとギリシャ語なんですね、新約聖書で。誰の文章が、例えばギリシャ語、国語でね、国語の授業で一番点数がよく取れたのはルカでしょう。一番点数が悪かったのはおそらくヨハネだと思います。これから見ていくヨハネですけれども、すごく素朴に書いてますね、ヨハネは。あんまりこのギリシャ語の文体の美しさっていうのは気にしてないですけれども、ルカは綺麗なんです。そしてその文化で、当時の社会はローマ帝国なんですが、文化までは支配できなかったんです。その前にヘレニズム文化といって、アレキサンダー大王が、アレキサンドロス大王がね、世界を制覇して、あの時にもう文化とか思想とか全部が、あそこのマケドニアに、マケドニアと あそこにアテネとか、あそこのね、赤やか、あのところにあった小国がですよ、マケドニアのあの国が帝国になったんですよね、世界の。であれでもう染みついたんですね。でローマが支配してもギリシャ語は一般の人たちはみんな話すようになってきました。そういうギリシャの文化やその考え方とか、あとはすごく知的、緻密だから、詳細に順序立ててルカを書いてきましたですね。でそうやって、この知的で探求型の人たちにはこのルカの福音書というのは適して、そしてその中に描かれているこの人間としてのイエス様ですね、これが、この如実に出ていたんです。でここまでの3つの福音書はですね、共通する出来事が非常に多いです。共感福音書とも呼ばれます。共に観察するとか、共に観点って、この共有してる、観点を共有してるか、あるいは観、なんだろうね、この観はね、共感福音書と呼ばれますですか。でヨハネによる福音書の全体を一気に読まれた方はお気づきになったと思いますが、今までの福音書とは、共感福音書とは本当に違う装いをしています。まずですね、時代が違うんですね。書いた時期が全然違います。他のマタイとかマルコとかっていうのは20年後、30年後ですね。これイエス様が昇天してからですね。そして、書いていたんですけれども、ヨハネはですね、紀元後の90年代って言われてます。このヨハネの福音書は。ずっとあったです。でもヨハネは、11弟子の中の一人であって、しかもいつもなんかヤイロの娘がよみがえるとか、あと高い山に行ってイエス様が変貌するとか、ゲッセマネの園に3人が、ね、呼ばれて、ペテロとヤコブとヨハネだったんですよね。でこの3人は呼ばれていた中の一人であったんです。 で本当にイエス様を近しく知っていた。で残りの人たちは皆殉教したと、この文献の中に、聖書じゃないんですよ、でももうあのすでにね、あの醸し出されてはいるんですけども、あの全員が殉教しています。でヨハネも殉教しそうになったんですが、神様が守りました。油切った中にこう突っ込まれたんだけど害を受けなかったんです。それでパトモス島に流刑になったんです。でそので生き残っていて、最後はあのエペソに戻ってですね、でエペソから福音書、そして3つの手紙、そして、黙示録ですねを書いたと言われています。もう60年ぐらい経ってるんですよ。ですからイエス様実際の出来事から世代が大きく変わってるんです。60年前って何年だ、日本だと1959年、何ありました、59年何ありましたかね。黒電話知ってる人、あここどうやって書けるか分かる、ジーじーですよねあの時に例えば携帯なんてあったら魔法のなんか機械かだと思ったよね、多分ね。本当にだって何にも繋がってないのに、有線じゃないのに、であの時代もうちょっとしてからあれですか、学生運動が起こって、今じゃ全然分かんないよね。僕の時代だとね、あのオウムの真理教の地下鉄サリン事件なんてね、生々しく残ってますけど、その後に生まれた人がね、もう今若い世代にいますからね。1995年か、あれはもっと前ですよ。だから世代が変わったんですよですね。世代が変わって、私たち昔って言ったらもう一緒くたにしちゃいけないんですよね。こう一緒くたにされるとなんか失礼だな、あのなんかこう嫌な気分になりません。僕ちっちゃい時はさ、だから10代の時は40代の人と50代の人と60代の人って区別つかなかったですけどね、あのみんな一緒におじさんだったけど、今はもうなんかね鮮明に分けてるよね自分が意識してるから、自分がその年だからね。で昔だから一緒じゃないんですよ。今それ言いたかったんですねそれ言いたかった。90年代だからもう全然ガラッと変わってるんです。でその時代は当時使徒の時代の時の迫害っていうのは、ユダヤ、あのローマ当局は特に迫害してないことのお気づけでしょうか。あのユダヤ人がどんどんこうパウロを迫害していくっていうか、そういうことだったけど、ローマ当局はほっといてる、宗教のことだから私たち裁けないっていう感じでね、まあ、それでもなんかやっぱりこの鞭打ったりとかなんかしたけれども、でそういう時だったけど、今度はローマ自体がこのキリスト教徒に対して組織的な迫害を始めます。でそれがネロから始まりますですね。64年だったかな、ローマにこの大火事が起こって、でネロって最初いい王様だったのに、あのだんだんおかしくなって悪霊付きになったんじゃないかとも言われてますけれども、あの火炙りにして、生きたままこの火炙りにして、ね、こうローマ中をその灯火にしたんですよ。クリスチャンたちをあの燃やしてったんだよね。であのパウロっていう映画、あのあれを見たら分かります、その時の様子が。でそれがネロです。そして、他にもこの皇帝がいますけれども、やばい、ドミティアスだったかな、すいません、あの90年代の皇帝は自分が神であるということを強調してですね、もう彼もやっぱり悪い、あの本当おかしい皇帝だったんですよ。その時に迫害が非常に強くなってきました。でその時にあの、だからパトモス島に行ったんですよね。でそれだけではなく、教会はあの異端がすごくもう暴風だったんです。異端の暴風、グノーシス主義というのがあるんです。でグノーシス主義っていうのは簡単に言うと、この肉体っていうか目に見える肉体での行動は悪なんです。例えば夫婦の関係、性の関係、 聖書は祝福してます。そうですね、祝福って書いてあるでしょ。でもそれは悪なんです。だから両極端だったんです。まず禁欲する人がいて、で悪なんだから何やってもいいじゃん、信仰っていうのは精神的なものだからってことなんだから肉体に対してやってることは何でもいいんだっていう、こう両極端だったんですけれども、でそこでイエス様は肉体を持ってなかったってこう言うんですよ。加減っていうんだけどね、この仮に現れたって書いてます。でこういう異端があったんです。その異端にどんどん入ってくるから、私たちはきちんとしっかりと何を信じているかはっきりさせなきゃいけないっていう、その戦いがあったんです。でこれやってるとね、もう外側からは圧迫受けるわ、内側では異端の問題があるわ、そしてその子孫でしょ、イエス様に直接会ってないんですよ。ちょっとね、形は残ってるけども、本当に大事なものはどうかっていうのが問われてきてるんだ。で化石のように残ってたわけですよ、ヨハネは。生きた化石でしょ、直接会った人っすよ、直接会った人、イエス様に。で相当の知識を持ってます、あらゆる経験を持ってますけれども、ヨハネはすごくシンプルに書きました。で多くの人がたくさんの知識を持って、たくさんの経験とかなんだかいろんなことやって、けんけんがくがくとね議論をしていく中で、ヨハネは命を書いたんです。命の言葉についてと第一ヨハネには書いてます。そしてヨハネはこの福音書を書いたのも、この方に命があったと言って、そしてヨハネの福音書の20章の最後にはこの福音を書いた目的をはっきりと書いていて、福音書を書いた、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると。これがヨハネの伝えたかったことなんです。ああこんなのは単純ですぎて聞いたことあるよっていう反応になるかもしれません。ヨハネのこの福音書にしても手紙にしてもそうなんですけども、けれどもだんだんだんだん心の中があぶり出されます。自分の中に心に何かが起こっていることを知ります。いわゆる知的に知っているっていう話じゃないんですよ。巫女のうちにある命について話してるからなんです。私が信仰を持って間もない頃に、まあ、このヨハネの福音書から読み始めなさいっていう勧めを受けたんですね。で読みました、大事にしました。面白かったですね。なんかね、今だと立体の 3D のメガネをかけてる気分になったんです。なんかこう文字、紙の上の字面ではなくて、イエス様の一つ一つの言葉がそのままこうボッと出てくるみたいな感じ。だからそのままなんかここでかなんか音楽でかかなんか音でか語られてるみたいになっていくっていうか、読んでるだけで、そういう気分になったり、理屈じゃないんですね。理屈じゃなくてそのまま受け止めるに値していくっていうか、頭でつなげようとすると、なんかなんでこのこと今ここで言ってんのとか、わけわからないけれども、そのまま入ってくるものですね。でこのヨハネによる福音書、今度は全体をね眺めたいと思うんですが、今日見ていくのは前置きです。1節から18節が前置きになります。でそこからヨハネはあえて7つの印を書いていきます。この方が神の子でありキリストであるということを示す印です。で受け入れる人もいて受け入れない人もいる。でそれもその背後には神がおられるということね。これが12章まで続くんです。で13章からは、最後の夜ですね、食事をしている時にもう愛、イエス様が弟子たちご自分のもの、もうすでに受け入れてご自分のされた者たちに対しての愛の言葉ですね、 彼らに対してあらん限りの愛を示し、そして何が大事な戒めなのか、これ互いに愛し合いなさいってところから始まってですね、これお語りになっていくわけなんです。それが13章から17章までで、そして最後にイエス様ご自身が罪の供え物となってよみがえられるというこの18章から21章までが、この大きなこの分け方ができますけれども、もう一つですね、ちょっと込み入った説明になりますが、1章の14節、午前中学びましたが、言葉が私たちの間に宿られたと、住まわれたと、これを幕屋を張ったと訳すこともできるんです。住んだという言葉は幕屋を張ると訳すこともできるんですね。でこれはユダヤ人がこの、私たちも聖書を学んでます、旧約聖書を学んでますが、ちょうどあれですよ、平日の学びですよ、平日の学び、今幕屋の話をしてるわけでしょ。出エジプト記、皆さん聞いてます？聞いてるかな、聞いてみてください。あんまり教会でね教えられないけど、あれかなり重要な部分なんですね。主が住まわれるっていうテーマがエデンの園から新しいエルサレムまで続くんですよ。ですね、神殿とか主が共におられるっていうね、これがもうでその中心部分の中身に入りますけれども、幕屋を張ったっていう視点からヨハネを見ていくと面白い。祭司はですね、この外庭から聖所に入り、さらに至聖所の中に入るという儀式ですけど、イエス様の教えがこれから見ていくとその順番に出てくるんですよ。1章がね、罪の供え物って祭壇における話が出てきて、2章と3章は旋盤における水の洗いについて書いてます。で4章から17章で、私は命のパンであるとかパンの話、私は世の光でとかって光の話、食材ですね、あとは祈りですね、講壇における祈りですね、で聖女の中の奉仕について書いてあって、そして17章から20章までが幕屋から入って至聖所の中に入る、つまり血を流すという、でそういうこの永遠の命を例えているときに、水であるとか光であるとか、この人間であれば誰でも分かる言葉で書いているので、ユダヤ人でなくても分かるんですけれども、けれどもユダヤ人であればというか、聖書を読んでいればこの見えてくるこの構造もこのヨハネの福音書の中にはあります。ということで今日は前置きですが、1節から18節までですね、言葉、ギリシャ語で、はい、皆さん言ってください。ロゴスですね。で、ロゴスには、実は、ロゴスには言葉っていう言葉には、実はギリシャ語には2つあって、今書かれた言葉がロゴスです。で、口で語っている言葉をレーマと言います。これはね、今ちょっと、予備知識でね持っていただければなと思いますが、ロゴスですね、ロゴスが神のご性質を持っていることをこの1節から5節までで見ることができます。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた。でこれが午前中もお話しましたが、明確に創世記の1章の1節なんですね。そして、この、2節3節もですね、関わってくるんですけれども、ちょっと読んでみますね、もう一度ね。はじめに神が天と地を創造された。天、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を、動いていた。神は仰せられた、光あれ、すると光があったと。天と地を作られた神が言葉によって天地を作られ、 たわけなんですが、この言葉によって作られるんですけど、この言葉自体もなんか生きているかのようにこの聖書って書いていくんですね。例えばイザヤの55章の10節と11節には、雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を排せず、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える、そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない、それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させるとあるんですよ。そして知恵の言葉が箴言にありますけど、これ面白い、いいですか、9章ですけれども、知恵は自分の家を建て、石の柱を7本切り出し、生贄をほくり、ブドウ酒を混ぜ合わせ、その食卓も整え、侍女たちにことづけて町の最も高いところで呼びかけさせた。浅はかな者は皆ここに来なさい、また良識のない者に言った、さあ私のパンを食べなさい、私が混ぜ合わせたブドウ酒を飲みなさい、浅はかさを捨てて生きなさい、分別のある道をまっすぐに歩みなさいと、これもう完全に擬人化、これ人ですよね、人格の持った。ということで神はご自分のことを、これ難しいことで、掲示するために、示すために、表すために、でこれはもうね、受け取るだけなんですよ。啓示はあのね、私たちが普通勉強するときってのは理解しようと勉強します、理解把握するために。それ逆なんです。啓示は神の方から現れるんです。そしてそれを私たちが受け取って、私たちができることはひれ伏すことなんです。従うことだけなんです。でこの神はご自身を啓示しようとして言葉を持って語られていったんですが、午前中に引用しましたが、ヘブルの一章の冒頭は、昔は預言者たちを通して、先祖たちを通してご自分、私たちに語りかけたけども、終わりの時は誰を通してですか？御子を通して私たちに語ったということで、肉体を持った人格のある存在として神の言葉が現れたということになるんですね。だからヘブル書の続きを読んでいくと、一章の3節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであるということなんです。なのでこの福音書を読むとですね、特にヨハネの福音書は、この方がなされていることを見るならば、父なる神がなさっていることそのものだということなんです。イエス様が泣かれてたら、泣いてるんですよ、神は。イエス様が憐れんでいたら、神も憐れんでるんですよ。この方を見るならば、神が何を語りたいかがそのままある。ザ・神の御言葉ですよ。で、イエス様が再臨されて、諸国の軍隊と戦われる、最後の戦いの場面が、黙示録の19章に出てますが、イエス様の呼び名の一つが、神の言葉と書いてあります。13節ですね、19章の13節。で、この方が、本質的に神ご自身であられて、そして創世記の一章の一節よりも前に、天と地の創造の前にですね、初めに父なる神と共におられたと、永遠に生きておられると。だからイエス様は吉害、もう冒涜者だと言われたわけですね。言われたというか、そう見なされたわけですよ。だってユダヤ人と議論したときに、アブラハムが生まれる前から私はあるなのですって言ったんです。アブラハムって2000年前に来た人ですよ。2000年前、私聖徳太子の前からいるんですよ。で今私が言ったら、あやばい、ちょっとこの教会来るのよそって。やばいっすよ、それ言ったら。でもイエス様言った、もっとすごい形で言ったんです。でしかもこのね、2017年訳し直したんですよね。私はいたのですって訳したの、前私はあるのですって訳した。僕ずっと気になってから、ずっとそうやって解説してたんですけど、訳自体がそうなりましたね。 私はあるというものであるとモーセに現れました。だからユダヤ人石投げたかったんです。その神ご自身と一つになったんです。で3節、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったと、すべてのものの先におられるだけでなくてすべてのものを作られたと一体になっていた創造主なんだということで、これからね福音書を読んでいくとですね、初めの最初の印っていうのがカナにおける婚礼、何しました？イエス様は水をブドウ酒、ちょっと科学的な頭を持ってる人、科学的に、いつも頭をこうなんかコロコロこう考えてる人をね、水をブドウ酒にするって、成分的に可能ですか？不可能なんですよね。 H2O に何だか分かんないけど、この物質があるわけない無から有なんです。何か合成させてとか何だかじゃないんですよ。無から有なんです。つまりお作りになった神なんです。無から有を作ったという神の栄光が現れたわけなんです。だからイエス様は単なる教師だけではなくて、預言者以上の方でもなく、以上の方であって、父なる神と同等の神の御子であると。で、この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったと。神に全ての命の源があり、そして神につながっていることが生きることになるわけですね。これは午前中にもお話ししましたけれども、永遠の命っていうことを考えるときですね、永遠っていう言葉を、なんていうのかな、今の時間がずっと続くって考えると、語弊がありますね。時間そのものの非造物です。永遠っていうのは時間を超えた存在です。超えた空間って言ったらいいかな、超えたものです。永遠の神だからこそ、この方につながっている命というのは、この方の命というのは永遠の命なんです。なので一瞬にして永遠の命を知るってことは可能なんです。ずっと生きてなくても。私が19歳でイエス様を信じたんですけども、その時に与えられた思いが、もう死んでいいやって思いでした。なんかそういう共感できる人います？クリスチャンになった時に、あ、もういいよこれでって。なぜかって言ったら、今まで人生で求めていたものがこの方で全部ある、この方で完成されている、この方で永遠なんだと分かったので、この方の中に生きていく残りの時間だったらば、この人生生きていく意味はあるんだけれども、今までのように何かを求めて探していくために、何かを達成しようとするまでにする必要ないんだということが分かったので、19歳の時に、あ、もう死んでもいいやと思ったんですね。ヨハネはその命がイエスのうちにあるということを話しているんです。第一ヨハネの5章の12節に、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていませんと。で、この命は人の光とも言ってますね。この闇が光に打ち勝たないとも言ってますが、命につながれていることによって見えるものが見えるようになると。だ、さっきの話に戻っていくと、この神が光をあれと言われて光ができたんですよ。で、これは物理的にそうなんですけども、霊的にもそうで、例えばパウロはキリストのうちにあるものが光を受けたっていうのを書いたんですね。これ第2コリントの4章の6節に、闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったと。つまりイエス様を信じ受け入れ、新しく生まれる、命が与えられるということによって、神の初めの創造が ミニチュア版で霊的に私たちの中にも実現していくんだということです。だからこれは、肉眼で物を見ることができたとしても霊的に盲目になるんだということも表してるんですね。生まれつきの盲人の目が盲人の人が目が見えるようにされた後で、イエス様がですね、私は裁きのためにこの世に来ました、目に見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですと。でこの意味をちゃんと聞いていたパリサイ人の人が、分かっていて、じゃあ私たちも目が見えないっていうことですかって聞いたんですね。つまり霊的に神を見ることができていないっていう意味です。でこの光についてさらにもっと詳しく話して、光っていうのは闇の中に輝くので、その闇がこの世ですね、世において光が輝くときに受け入れる人と受け入れない人が出てくるよって話を次にしていきます。6節から13節までの間にしていきます。光としてのイエス様です。言葉です。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのであると。で、ここはバプテスマのヨハネの話をしてるんですね。バプテスマのヨハネ。使徒ヨハネじゃなくて。で、19節以降で、ヨハネが自分自身はキリストでないときっぱりと言うんです。その期待があったんですね。キリストではないかという期待がこのヨハネにかけられていたので、そうではないとここでダメ押ししてるんですね。彼は光の証をしているだけで光そのものではなかったと。けれども9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、このご自分の民はこの方を受け入れなかったと。誠の光がすべての人のために来た。光って、私たちいろいろなところで経験しますよ。例えば、どういう意味かというと、医療の発達によって今までは不治の病であったと言われているものがね、治療可能になったって言ったらね、ああよかったなって、光が来たなっていう気分になるし、人生が人が生きていく道はこういうものだっていうね、この哲学みたいなのもあるかもしれません。あと産業技術ね、人々の大きな便益をもたらして、それも光とも言えますね。で宗教も光ね、とも言えます。でも誠の光じゃないですね。誠の光、その光を反映してるかもしれませんけど、誠の光ではない。でこの方が誠の光で、全ての人なんです。その人であれば誰でもそうなんですけれども、実際に起こる矛盾をヨハネは書いていまして、2種類の人を言ってます。10節はユダヤ人ではない人たち、違法人の人のことを話してます。11節はユダヤ人のことを話してます。で10節の違法人たちの問題は、この方を知らなかったっていうんです。自分を作った方なのに、知らないんです。これって悲劇というか皮肉じゃないですか。自分を作った方を知らないんですよ。でパウロはこのことをローマ1章で20節で話してます。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですということで、神によって作られて神の栄光がこの被造物を通して現れているのにもかかわらず、心は暗くなっていると。そしてこれ続けて読んでいくと、この何ですか、動物の形に似せて偶像を作っているって話が書いてあるんですね。もっと知らなかったという皮肉があります。でもう一つ、ユダヤ人、注意説ね、ご自分のところって言ってますが、これユダヤ人のことです。ユダヤ人のために来られたんです。イエス様は、キリストはイスラエルの救い主です。 にもかかわらず受け入れなかったっていう、この皮肉というか悲劇が起こったんですよ。でこれね、裏返すと別のことを物語ってます。要はキリストを、おお素晴らしい救い主に来たんですか、ありがとうございますって歓迎しないってことです。そもそもがそうなんだっていうことなんです。受け入れないよっていうことなんです。敵対するよっていうことなんです。で私たちはイエス様に出会ったら、こんな素晴らしい方いないということで他の人に伝えたくなります。こんなに素晴らしい方なんだから他の人に伝えたら他の人たちも喜ぶだろうと。今こんな悩みを持ってる、でもイエス様この悩みに答えてくれるよって伝えてみてください。こう特効薬があってね、風邪の、この人風邪ひいててもう特効薬だからって言ったら、ものすごいひどい顔して拒否してくると。そういう拒まれるっていうことを経験するわけですね。そもそもが受け入れられないっていうのをヨハネはここで強調しているんですね。で逆を言うと、神ご自身によらなければこの方を知ることはできないってことなんです。神の憐れみによってこの方に、この方を知ることができるんだということで、12節13節なんですよ。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権を お与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると。で受け入れた人々っていうのは、これ具体的には、あの何したかって言ったら、その名、イエスの名を信じた人々です。イエスは主であるというふうに言うだけがイエスの名を信じることではありません。しばしばね、間違えられてしまいます。単純なんだけども深いです。イエスの名を信じるっていうのは、なっていうのは聖書では本質です。だからイエスは主です、早く言って、イエスは主です、唱えさせて、おお聖書、ふふふ、すごいだ。いやでも今ちょっと大げさにやってるけど、実際怒ってるからね。そんなんじゃない。信じるって、これからヨハネを見ていくとね、じっくり見ていきますが、信じたって言ってるのにイエス様罵ってるんですよ。ちょっと口、下の根が乾かぬうちに、そういう人たちも出てきます。信じるっていうのは信頼することです。全人格的なことなんです。知的に受け入れるのではなく、だけではなく、感情においても心を尽くして信じて、何も意思においてこの方を主として、まあ、行くことで、そしてね、神の子供となる特権が与えられたって書いてます。これすごい特権なんです。これをヨハネがずっと描いてきます。これからイエス様がいかに、このヨハネの福音書を見ると、イエス様がいかに私と父がどれだけ関係が近いかということを話していきます。父がやりなさいと言っていることを私はやって、やらないことは一切やらないとか、そして父は私に全ての権威を与えたとか、でも思われた方はね、もうくどいほどイエス様話してくるでしょう、ね、あのどれだけ私が近いかってことを話してる。だから私の家をね、こんなね、やめてくれよとかつって、こう見分けを見やんだけど、怒ったんですよ、宗教者たち。神の家なのに私のお父さんの家、何言ってんだってこれ、ね、いかに近いかって話をするんです。そしてね、最後にね、最後の夜で弟子たちに対して、もはやあなたは私を仲介しないで、私の名によって父に直接祈ることができる、願うことができる、何でも与える、そして今まではしもべの関係だったかもしれないけども、これからは友だよってこう言ったんです。そしてよみがえられて、マグダラのマリアに対して何て言ったか覚えてます？マグダラのマリアに20章の17節、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方の元に戻ると伝えなさい。イエス様が主であると同時に兄弟だって言ってるんですよ。つまり 父と子にあるこの親しい交わりの中に養子縁組として入れられたっていうことなんです。だからもちろんイエス様が言ってる神の子っていうのは神ご自身ですよ。私たちが神の子供って言われてるのはもちろん被造物としての神の子供だから全然違うんだよ。でも関係においてはこの親しい関係の中に私たちが中に入れられたという特権なんですね。で神の国が建てられた時になんと私たちもキリストと共にすべを治めその国を相続するという約束に預かっているわけなんですね。でこれをつぶさに見ていくことになります。で救われるというのはただ神によって生まれたと。皆さん頑張って生まれた人手を挙げてください。努力して生まれた人手を挙げてください。生まれるぞ。できねえよ。生まれるっていうのは完全にお母さんの胎の中で完全依存してますね。エルシャダイっていうのは母の、あの父っていう意味なんですね。もともとね、シャダイ、あの全能の神って訳されてますけど、もう完全に頼って、もう神によって生まれたっていうのはそういう意味です。それによってイエスの名を、イエスの名を信じ受け入れる。でそして神によって生まれるんです。もう自分じゃないんですよ。でそれを強調するために3つこうじゃないよって話をしてます。1つ目は血によってじゃないんですよ。血じゃないんですよ。クリスチャンのお父さんお母さん持ってる人手を挙げてください。あ、というかね、後でクリスチャンになった人じゃなくて、あの僕もそうなんだけど、あの自分が一番の人で除いて、だから親があのクリスチャンになる前にもうすでに親がクリスチャンだったっていう人。お、いなくなっちゃった。あ、ゼロですね、ここで今日はね。だからクリスチャンホームに生まれたって人だよね。でここで今今日はゼロですね。みんな開拓者じゃないけど第一人だね、一人者だね。であの韓国語のねクリスチャン用語で、あの母体からクリスチャンっていう言葉があるんだよね。いわゆるクリスチャン家庭の、これ嘘、ありえないです。ないです。お母さんがクリスチャンとて自分はクリスチャンじゃないんですよ。血によっては神の子供になることはできません。でこれが一つ目で、二つ目はですね、肉の望むところっていうのはこれね、頑張りです。自分の頑張りでクリスチャンになれるかって言ったら、あそこ見てください。金持ちの青年の話、どうやったら永遠の命をもらえますか。で戒め全部守りました、けれども貧しい人に施しなさいと。そしたら彼はいなくなって、イエス様その後で何て言いました。金持ちが神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。ラクダが針の穴を通るよりも金持ちが神の国に入るのは難しい。で弟子たちは、じゃあどうやったら救われるんですか、なんて言いました。次にイエス様は、人にはできないことでも神にはできるのです。肉の望むところじゃないよと。次に人の意思じゃない。これは何かって言ったら、他の人が神の救いを決めることはできないということです。皆さんがこれからしっかりとヨハネによる福音書を学んで、そして聖書全部読んで通読して、ロースミニストリーでね、まだ見てない人はちゃんと創世記から全部聞いて、全部終了したら表彰状をあげますよ。はい、クリスチャン。私がそんなこと言ったって全然クリスチャンになれません。神の子供になりません。無理。人が認証するものじゃないんで、ただ神によってしか生まれないんだよということです。でこのことについては、この神によって生まれるというのは3章のね、あのニコデモとの話ね、そこで詳しく出てくるんですね。そして14節15節ですよ。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと。でこれをね、ちょっとね、こうなんちゅうのかな、あのさっき話したイスラエルがアラノの旅をしている時のことをこうちょっと想像してくださいね。そして宿営があって、で宿営のど真ん中にこの幕屋があるんですよ。皆さんそういうの見た、あのなんか紙芝居でも何でもいいんだけど、その映像か画像で見たことありますか。この絵でもいいです、絵画でもいいですよ、あの模型でもいいんですけども、そういうの見たことある ある人はですね、思い出してください。このものすごいこの市内の荒野のところでですね、あの宿営をしているんだけど、ど真ん中のところにこの幕屋があってですね、こう長方形の形をした幕屋があるんですけれども、でそこの真ん中のところが雲の柱が立ってるんだよね。どこから見てもね、このね幕屋が分かるんで、ここにあるんだって。で神はですね、市内から市内の山から降りてこられた、天から降りてこられた時に、もうみんな死にそうになったんだよね。もう語りかけるなと、私たち死んでしまうって言ったんです。清い方だから。で神様もこの柵っていうか、この杭を、なんだっけ、ここから入ってくるなと、その死んじゃうよってこう言ったんです。清い方だから。だから神が共に住まわれるために仕切りを作ってくださったんですよ、幕という。で具体的にはどうなってるかって言ったら、ちょうどこの中説教壇のちょっとこれよりも細いかな、これ2対1ですね。2対1のこれが 外の、かけ幕って言います。でこの東側の方だけこの幕の入り口があって、でそこが、青と紫と黄色と何だっけ、白の雨のね、これで折られた、この綺麗なね幕へと、そこを通る、そこだけしか通れない。でそこの前通っていくと、そこには一番中心的、一番かなんか、動いている、ところがあって、それが祭壇です。祭壇のところで、この祭司たちがこういて、でイスラエルが携えてきたものね、この手を置いて、イスラエル人が置くわけだ、手を頭に。そしたらね、こう首のところがどこでガーッと切るわけだよ、ほふるんですよ。で血がボーッと出てくる。でそれをちゃんと受け取る。で受け取ったのを祭壇の周りとかバーンとかけるか、この底に流すとか、行為にあったらもう血だらけで、そこでその屠殺したほふったですね、ものをこう切って、そしてこう全焼のいけないだったら全部捧げるとか、罪のためにいけないだったらこの何だっけ、皮の部分とかお仏とかその内臓の部分はこう外で持ってってやって、そういうふうにやって生贄を捧げるわけですよ。そして祭司さん、これ終わった、終わったらですね、この中に、この外側のかけ幕の中にもさらに幕が、幕で、しかも40の幕ですね。これが聖所といいます、聖所、ね、でその中にこれ入り口があって、これ入っていくんです。その前に聖堂の、この旋盤があるんですね。だから手足を洗う儀式を終わった後で中に入って奉仕をするんですが、その中に入るとですね、金箔で、この金の箔が金箔になって、これ板ですね、だから輝いている。でしかそして幕はですね、さっきの幕と同じですね、青と黄色と白 と、紫ね、でおられて、しかもケルビムがおられてる、それが一番内側にある。でこれ入っていくとどうなるかというと、右側の方に、つまり北側の方には、この臨在のパンの机っていうのがあるんです。神の前に備えられたパンの机っていうのがあるんです。でその机自体も金で、金の金箔がついてるわけで、こっちの右側の左側の方は、そこを灯すですね、燭台があります。でそれが、ね、アーモンドの木の形をして7つの枝が出てるんですけれども、でその上に、ね、これ灯火皿があって、そこに油を入れてですね、そこを絶えず灯してるようにするんです。でその正面を見ると、これが香壇って言って、香を炊くための祭壇ですね。でこれがね、さらに幕が垂れ幕があるんです。そのちょっと接してるところに、これが聖所の中でも聖所の聖所、至聖所ですね。でそこにあるのが契約の箱と言われるので、その上になだめの蓋というのがあります。純金でできて、このケルビムも彫られている。で神は言われた、私はこのケルビムの間から語るって言ったんです。ここが神の御座を表していて、そこから神は語られるんだけど、そこに入るのは大祭司がたった一人で、血を携えていって、年に一回自分の罪も清め、そしてイスラエルの罪の携えて、罪を清めるためのその血を携えていって、そこに振りかける。それだけで、その時だけのためです。もしちょこっと違うことをやったら、その場で火へ殺されてしまいます。それが、異なる日って言って、レビ記に出てきます。レビ記の12章かな。あ、違うな、10章か。10章に出てきます。で、このようにして、幕、矢があります。長くなりましたが、私たちの間に住まわれたというのは幕屋を張られたという意味なんです。そして幕屋を張られたら、その幕があるから、そのイエス様ご自身が、肉体が幕屋になったんですよ。つまりこの方を通して私たちは神の栄光を 見ることができるってことなんです。神に直接つながることができるってことで、そこで父の身元から来られた独り言としての栄光を見ることができると書いてあるですね。わかりますか。私たちはですね、何をもって信仰生活をしているのか、いろんなことがある。知識はある、方法はある、いろんなことやってるけれども、絶対に忘れないでください、命なんです。第一ヨハネ、同じヨハネが書きました、1章の3節と4節、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き起こるのは、私たちの喜びが満ち溢れるためですと。わかりました。私たちの交わりっていうのは何かって言ったら、くっちゃべることじゃないんですよ。まあ、くっちゃべっていいんですよ。さっきもくっちゃべったし、お昼の時間。御父また御子との交わりの中に、私たちが共に集まるときに預かるんだって言うんですよ。で、そうすると、喜びが満ちたものになるんだよ。ここに命があるんです。で、その栄光の特徴は、恵みと誠に満ちていたんです。で、モーセのことを思い出す。さっきね、ほら、モーセの幕屋の話をしました。モーセがあなたの栄光を見せてくださいってお願いしたことなんです、神様に。それは神様が、いやー、モーセ、お前はね、本当大好きだから、何でも話、言うこと聞いてほしい、聞いてあげたいけど、それはちょっとまずいなと。後ろ姿だけ。なんでかって言ったら、見せちゃったら死んじゃうから、モーセ。後ろ姿だけ。だけど、こう言ってます。私自身、私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言する。私は恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむと。あらゆる良きものでと。言って、情け深く怒りの遅くっていうのをね、この主の名によって宣言されたけど、その恵みに満ちたものですね。だから、そのモーセの時でさえ、立法の時代の時でさえ、その神様の恵みっていうんですか、この良きものですね、栄光を見るってことは神の良きものなんですよ。栄光っていうと私たちがなんか、あ、怖いって。いや、違うんだよ。神様は、神様は良き方なんですよ。そして良きもの、あらゆる良きもので見せて、憐れむものには見せると、恵むものに見せると。いや、俺はそんなにしっかりした人間じゃない。どんなにしっかりした人間って無理なんだよ。だから、全然しっかりしてない人にあえて見せてんですよ。これが恵みっていうんです。ね、いつもこれ説明しないとね、いつもね、俺ちゃんとしなきゃ、ちゃんとして神の栄光見る。違うんだよ。一番もう俺ダメだって言ってごめんなさい、神様、ちょっとボーって見える。でしょ、聖書に出てくる、ペテロ3回私知らないって言ったんですよ。ああ、イエスも知らないって言ったんですよ。その人に見せてるんですよ。で、グレードアップしたんですよ。モーセ以上の方だから、イエス様は。ヨハネはこの方について明かしてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからですと、私が言ったのはこの方のことですと。なんか全問答のように聞こえるかもしれませんが、そうじゃなくて、彼はイエス様よりも先に生まれました？後に生まれました？先。なんでわかります？エリザベスのね、ルカによる福音書にはバプテスマのヨハネと確か6ヶ月の差があったよね、少なくてもね、先なんだよね。で、宣教を始めたのもヨハネが先なんです。だからこれ変なんだよ。私の後に来られる方は私に勝る方で、私より先におられたと。この先におられたっていうのは、ヨハネは初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって話をしてるんですよ。ずっと先だよと。なんと天と地を作られる前からおられた方だから、私よりも偉大だと。で、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると。 立法の与えられたモーセの時代でさえ、さっき言ったように恵みがあったんです。神は恵みに満ちたお方なんですが、さらにその中でまた恵みだって言ってるんですよ。恵み中の恵みって言ってもいいです。究極の恵みって言ってもいいです。さっきの至聖所っていうのは英語だと Holy of Holies って言います。清いものの中での清み、これ至聖所って言うんです。あとイエス様は王たちの中の王ですね。王の王、そう、 King of Kings で、英語だと Kings、 複数形なんです。 Lord of Lords、 主の主って言ってるけども、主たちの中での主であると、神々の中での神って言ってもいいんですね。そして恵みの上の恵みなんです。でその中に真実があります。恵みと誠って書いてますね。はイエス・キリストによって実現した。でも立法はモーセによって与えられたけれども、実現、この方に恵みと誠、この方にあってこれ実現していくと、この恵みと誠が、誠って真理のことですね。で私たちもどうですか、クリスチャンじゃなかったとしても、あ、これ恵みだなっていうふうに言う、そういう言葉使わなくてもね、例えば私はあの家庭に恵まれましたとかね、まあ、いい会社もで、ね、勤めることもできたしって感謝ですって言えるじゃないですか。けれども満たされてなかった。イエス・キリストに会って初めて全てに意味があり、神、全てが神の良きもので満ちているってことを知ることができます。18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると。未だかつて神を見た者がないって言ってますけれども、モーセと比べると、モーセは顔と顔を合わせて神と語ったって言ってるんだよね。うん、じゃあ見てるじゃん。いや見てないんですよ。だってさっき言った人、栄光見せてくださいって言ったら、ちょっと待ってと神様が後ろ姿だけねって言ってさダメなんだ、モーセも見てないんだ。でも独り子としての神は懐にいた、初めから。で、パウロがテモテに対して、これ第一テモテの6章の16節に、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく見ることもできない方だと。しかしこのロゴスは、この言葉である方は父の懐におられて独り子で神であられて、でこの方が解き明かしをしてるんだと。解き明かしっていう日本語の訳いいっすね。私たち聖書の学びを今しています。解き明かしですね、説明ですよ。で御言葉が何を言ってるのかっていうことがこう明瞭に分かるようにしてるわけでしょ。イエス様は神を明瞭に分かるようにしてくださったってことです。解き明かしをしておられるんです。これが前置きですこれから楽しみにしてください。イエス様のエキサイティングなね、この生涯の旅をね、私たちも一緒にしていきたいと思います。でこのイエス様をね、知れば知るほどイエス様好きになっていきます。クリスチャンテクニックじゃない。俺これちゃんとできないんだけど、クリスチャンとして。イエス様好きになったらね、自然できるようになりますよ。だって好きなんだもん。でイエス様はどうやって好きになる。イエス様を知るんですよ。イエス様を知れば知るほど命を、この豊かさの中から、なんだっけ、恵みの上に恵みを打つ、これを知っていけば、私たちの方からおのずとイエス様の戒めを守るようになっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この前置きを見ることができたことを感謝いたします。命の言葉を見ることができ、命の光を見ることができました。感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの御業が私たちのうちに行われて、あなたの御顔を一人一人に輝かせてくださって、そしてその中で自分もキリストの栄光によって輝いていくものとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。 アーメン。